DC ラジオバッドダディモービル放送局。この番組は私バッドダディがディティクティブコミックス作品を中心に好き勝手に話す番組です。
バッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダディモービル放送局。
はい、始まりました。 DC ラジオバットダディモービル放送局ナンバー94-3、パーソナリティのバットダディです。はい、皆様ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうかね。おそらくこれが配信された頃にはもうね、最終日の方が非常に多いと思われますが、大丈夫、木曜日金曜日ね、頑張ればまた土曜日日曜日ありますんでね。まあその日もお仕事休みの方はまあ元気にやってくださいという感じですね。私は木曜日、金曜日仕事です。ということで、今回は、まあ、ちょっと割と長めに話できればいいかなと思っております。それでは始めましょう。DC ラジオバットダディモビル放送局ゴールデンウィークスペシャルスタートです。はい、というわけで今回ご紹介しますのはバットマンディティクティブコミックス1000号ということで、バットマン生誕80周年を記念する特大号というふうに形で、こちらベリッジブックスさんから出ておりますね。非常にありがたいですね。あのアクションコミックス1000号の時も出ましたけど、いやーこのね号が出るっていうことの意味っていうのはすごい大きいんじゃないかなとね。まあくしくもと言いますか、まあ残念ながらと言いますか、あのディティクティブコミックス1027号はね、出なかったので、あの翻訳ではね、まあそちらもそちらで結構スペシャル回にはなってたんですけど、まあバットマンの初登場がね、ディティクティブコミックス27号からなりますので、まあその27 1027もあのスペシャルにはなってたんですが、まあ翻訳出たのは1000号だけということになっておりますが、はい。というわけで、今回いろいろ話していくわけなんですが、まあ過去ね、いろいろ話は実際してるんですけど、まあ翻訳版はあんまり話してなかったかなと。企画構成は、ビーチブックスさんの石川友人さん、ね。そして、今回翻訳が秋友克也さんということで、ね。まず、著者はね、たくさんあるんで、一個ずつ話していきましょうか。はい。まず表紙からね、料理していきましょうね。バットケイブでね、ジョーカーと、ツーショットね、左の本でいう右の後ろにはナイクッキーを食べるナイトウィングとアルフレッドね、バットマンの下にはロープで捕まるスケアクローとキラークロックとリドラね、そして、後ろには、バットモービルとね、まあこちらスペシャル版のカバーですと、この全貌といいますかね、両方、これ表のカバーで、裏のカバーはもっとね、他のキャラクターもいっぱいいるっていうカバーもあるんですけど、こちらの戦後は、まずはじめにこの、普通の、まあ、表だけというふうになってますが、内容については、追加された文と一緒になってますんで、結構、日本版ってすごく豪華になってます。ね、まず一つは、まあ、物語がね、まあ、要はその戦後記念で、いろんなアーティストや、ライターさんの書いたバットマンの物語がたくさん入っている話なんですけど、まあ、どれも非常にいい話ばかりで、まず一つが、ロンゲストケース。ね、バットマンの一番長い事件ということで、スコット・スナイダーライター、ペンシル、まあ、アートが、グレッグ・カプロということで、ニュー・フィフティーツのコンビですね、が、そのバットマンが、その初めにね、バットマンとして関わった最初の事件から、始まってずっと、実は今の今まで追い続けた事件の、謎をなんと今夜解くと。いう話になっております。ね。ディティクティブコミックス。ね。ディティクティブ探偵。ね。まあ、警部とか探偵とかいろいろありますけど、そんなディティクティブコミックスの歴史をね、非常に感じる物語になっておりますので、すごく意義のあるいい物語です。ね。結構中にはね、まあ、登場する、 キャラクターがたくさんいてね、非常に面白いんですけど、うん、ぜひね、これも気になる、素晴らしい話でした、ね。そして次の物語は、まあ、バットマンが、ヴィランとして、もしくはこう、ね、変装するときは、マローンというね、マッチズ・マローンという名前で、実は、まあ、変装してね、まあ、ゴッサムの中にこう、ね、犯罪の中に入ったりするんですけど、まあ、そんなね、マッチズ・マローンに扮して、バットマンがとある店に、入っていって、とあるものを見つけるという話。こちらが実用のための工作。ね、マニファクチャー・フォー・ユーズ。ケビン・スミス、ライターのジム・リー・ペンシューということで、あとはジム・リーということで。いや、このね、この話のバットマン、すごいいいんですよ。このデザインも。うん、この頃のやっぱデザインってすごく僕好きだな、ね。続きまして、こちらが、まあ、ヴィランの中で、まことしやかに、囁かれる噂の男、プロディ。ね、いろいろとこうヴィランの、まあ、手伝いといいますか、まあ、そんな、どんなね、ヴィランの下にもつくっていう、そんな男、クヌート・ブロディ、ね、そんなクヌート・ブロディが活躍する、レジェンド・オブ・ザ・クヌート・ブロディというね、こちら、ポール・ディニ、ライターのダスティング・エン・ペンシューアートということで、非常にね、やっぱりダスティング・エンさんの描くこのゴッサムや、ね、バットマンのキャラクターってすごい楽しげ、ね、ヴィランも楽しげですし、バットマンもね、寡黙でありながらもこうすごい感情豊かな部分、まあ、特にロビンを描くのが非常に素晴らしいんですけど、そんなクヌート・ブロディがね、いろんなところで、ヴィランの邪魔をしまくる、そんな、クヌート・ブロディで、いろんなところにいるし、いろんなヴィランの、まあ、下に、ね、ついて、実は活躍してるんですけど、実はとあるキャラクターだったというね、そういう物語になっております。はい、続きましてはバットマンの構想、ザ・バットマンズ・デザインということで、ライターはウォーレン・エリス、アーティストは、ベッキー・クローマン、クローナンか、クローナンということで、まあ、バットマンが、これはあれかな、まあ、街のね、まあ、悪者たちと戦っていくんですが、まあ、そのバットマンのコンバットね、まあ、機械に頼らないっていうね、精神性のが、どれほど強いのかっていうね、どんな武器を持っていてもそのバットマンはには勝てないっていうのをこういろんな悪者たちに、知らしめていくっていう、そのね、非常に素晴らしい話です。はい、続きまして、リターントゥークライムアレー、ね、クライムアレーへの帰還、ね、犯罪横丁っていうのがいいですよね。で、まあ、そこ、こちらデニス、ライターデニス・オニールね、アーティストはスティーブ・エプティングの、作品になっておりまして、レスリー・トンプキンスっていうね、まあ、バットマンには欠かせない、人物なんですけど、そんな、ね、レスキー・トンプキンが主役の物語です。ね、レスキー・トンプキンっていう人は、バットマンの、まあ、ブルース・ウェインを知ってるんですよね、バットマンと。では、その、バットマンの専属の医者みたいなね、女性なんですけど、まあ、これがね、まあ、町のチンピラ、ね、まあ、子供、若いチンピラとバットマン戦うんですけど、まあ、最後のシーンがすごいいいんでね、これはちょっと、うん、すごい必見な物語です。はい、ヘレティック、異教徒というね、タイトルなんですけど、こちらは、ライター、アートも、両方とも、ライターは、クリストファー・プリスト、ね、アートはニール・アダムスということで、ね、まあ、そのラザーズ・グールと、との戦い、バットマンとの戦い、まあ、要はリーグ・オブ・アサシンズとの戦いを、がこれから始まるんじゃないかという話になっておりまして、正直これ多分バットマン VS ラザーズ・グール先日終わりましたけどの、まあ、ある意味前日なんちゃうかなという話になっておりますので、なんでこの話だけだと終わってないし、これが始まりって書いてますんで、 はい、ただねこのバットマンのデザインがまあ超絶かっこいいんでね。はい、続きまして、I know 知っているね、ブライアン・ミッシェル・ベンディスライターのアレックス・マリーブね、アートカラーの、はい、ベンディスですよ、ベンディス、ね、まあ年老いたペンギン、まあ、オズワルド・コブルポットが、年老いたブルース・ウィンに、まあ、何伝えたいことがあるというふうに、まあ、近づいていき、まあブルース・ウェインの正体はバットマンじゃないかっていうところに、たどり着く、ね、でただまあ、それは、俺は知っていたというふうに言うんですが実はというね、そういう話ですね、はい、まあある意味本当そうですね、老年老いたブルース・ウェインだとしてもバットマンなんだなという話なのでこれは非常に素晴らしいです。では次は、The Last Crime in Gotham、 ゴッサム最後の犯罪ということで、ジェフ・ジョーンズライターの、ケリー・ジョーンズアーティストの物語です、ね、結構未来の話ですね。あのダミアンが、まあ、まだダミアンも、ロビンなんですけどキャットウーマンと、バットマンが年を取って、まあ、結婚していて、まあ、キャットガールっていうんですかね、エコーって呼んでますけど、あのそんな、女の子のヒーローとね、まあ、ゴッサムで活躍していた時に、まあ、出てくるそのゴッサム最後の、ね、まあ、ハッピーバースデーと呼ばれる、謎の犯罪に対して、バットマンが、ね、それに挑んでいくという話です。ね、はい、一体ね、まあ、どうなってしまうのかという話です。はい、続きましてが、ザ、プリーステンと、ね、ジェームス・タイノン4世、現在のバットマンのライターをやっておりますね、が、ライター、ね、アルブレロ、マーティツ・ブエノさんかなが、ペンシラー、まあ、アーティストということで、ね、まあ、その時は、まあ、戻りまして、これはあのブルース・ウィンがディック・グレイソンを引き取ったその日の話ですね、じゃあ、彼は一体どういう人生に送るんだろうかっていうのを、ブルース・ウィンとアルフレッドがまあ、あのどうなるんだろうなっていうふうに想像しながら実際その、まあ、ロビンが、これまでどうなったかっていう物語を、加えつつ、最後にはそのバットマンとロビン、ね、ブルースとディック・グレイソンが例の誓いをするっていうシーンですね。はい、はい、続きまして、バットマンズ・グレイテスト・ケース、バットマン最大の難問、こちらライターはトム・キング、ね、アートは、トニー・エス・ダニエルと、ジョリー・ジョーンズ、の2人がアートです、ね、まあ、バットマンが、うん、まあ、いろんなバットマンのファミリーを全員、とある場所に集めましたと、ね、まあ、その集めているシーンと、ブルース・ウェインが、まあ、お墓に行って、まあ、誰かの墓参りをするっていうシーンが、まあ、両方、2つ展開されながらそのバットマン、最大の難問ね、バットマンの最大の謎に迫るという物語です。非常に良い話でした。うん、すごくね、感動的な話ですし、まあ最後のね、シーン、特にその、まあ、ブルース・ウィンの表情にね、注目してほしいなと。はい。アートバイ、ミカエル・ハイン、ミケル・ハニンということでね、ハニンさん先生の描くバットマンなんですけど、結構これ古いバットマンですね。まあ、耳がね、だいぶとんがって、ちょっと横に出てるのかな、とんがってる感じですけど、まあ、マントの裏は黒いんで、ファーストアピアランスではないんですが、リドラーのデザインはだいぶ古いですけどね。あとは、アートはジェイソン・ファボックと、ブラッド・アンダーソンさんのね、真ん中にキャットウーマンで、左側にはバットマンを中心に、まあ、そのバットマンのファミリー、ね、右側にはジョーカーを中心に、まあ、アーカム、ゴッサムのヴィランたちが、 たくさん集まってるっていう、そんな素晴らしいアートですね。はい、あとは、アマンダ・コナーと、ポール、マウンツのアートで、トーマスと、マーサが、2人こう星空で、まあね、手を差し伸べるんですが、バットマンはそれに対して後ろを向いているというね。はい、で続きまして、こちらは今後のそのディテクティブコミックス誌の続きの物語にはなるんですが、まあ、とあるキャラクター、とある、まあ、ずっとバットマンを見ていたというね、キャラクターの視点で描かれる、まあ、バットマン、バットマンは怪物だというところから始まり、まあ、最終的には、バットマンを、続いて読むと、バットマン悪人だとね、バットゴッサムにはダークナイト以外の守護者が必要だということで、ミディーバル中世と訳されてますね。DC コミックス、プロダグリープレゼンツザ・ハンドレス・サウザンズ・イジュー・オブ・ディティクティブ・コミックスということで、ピーター・ジェイ・トマシ、ライターの、ダーグ、マーキー・マンキーか、マンキーの、まあ、今後のディティクティブコミックス誌の物語、そして出てくるキャラクターはアーカムナイトということで、まあ割と早終わった話なんですけどね。はい、続きまして、ここからは戦後出た時にはなかった、まあ、ウォルマート限定だったかな、で、追加で、まあ、された2つの物語を、2つだったかなが追加されてます。これはすごいですよね。1つ目がテーブル42ということで、ライターは、ロバート・ベンディティ、ね、アートはステファン、セゴービアということでね、はい、まあ、バットマンとね、アルフレッドから始まり、これちゃんと僕読んでなかったような気がする、うん、ね、いろんなその、アーカムというかバットマンのね、ゴサム・ヴィランを倒し、実はとあるキャラクターがバットマンを、まあ、とある食事に招待するっていう話ですね。はい、さあ一体ね、バットマンを食事に招待したのは誰だったのかという話なんですが、まあ最終的にじゃあバットマンは誰と食事を共にするのかという話ですね、うん、はい、続きましてスルーザキーホールね、アラン・グラントライター、スコット・マック・ダニエル、ね、アーティストの、物語で、こちらは、まあ、久しぶりに出ましたアナーキーというね、まあ、ヴィランというか完全にビジランテですねが、まあ、ビューチューブっていうYouTube じゃなくてビューチューブなんですねの、企画で、まあ、ゴッサムのね、紳士淑女諸君を、まあ、そのね、富裕層をね、襲うんですが、そこにバットマンが現れるという、まあ、そんな感じの話です。ね、最終的にはなんか、すごい、なんていうかな、バットマンがすごい先輩面をしてね、この道は険しいぞとか言うんですけど、なかなかそこもいいかなと、ね。で、あとは、それぞれその、この、ディティクティブコミックの戦後ってとにかくたくさんのバリアントカバーが出ました。ね、まあそのバリアントカバー集が全部載ってます。これすごいですよね。全部なのかな？でもすごいですね。まず一つが、1930年代風のバリアントカバー、スティーブ・ルード、ね、バットマンは初期、まあファーストアピアランスタイプなんですけど、ね、そこでこうすごいなんていうんですかね、うん、ホラー、映画みたいな感じのね、カバーになってます。ね、で、1940年代は、本当40年代のね、これ確か元々あったカバーのパロディじゃないかな。ランプから、ジョーカーがこう出てきて、それをバットマンとロビンが、まあ、睨むというね。で、次が、フューチャリング・ザ・ナイト・オブ・サウザント・バットマンズということで、1950年代、あ、ごめんなさい、1940年代のカバーはブルース・ティムです。そっか。まだブルース・ティム、そうですが。なるほど。ね、まあちょっとブルースのあたりはブルース・ティムを調べていただいたらわかると思うんですけど、1950年代のバリアントカラーは、ミッシェル・チョーということで、まあいろんなバットマンがね、バットマンとロビンに襲いかかるっていう、そういうカバーですね。はい。1960年代は、ジム、 ステランコのね、バットマンのカバーですが、これはかっこいいですね。なかなかね、あのいろんなあの表示みたいなのも全部ね、あのロゴも DC のロゴもちゃんとその当時というか1960年代風に合わせてますね、うん。70年代のバリアントカバーは、ベルニーか、ベルニー、ウェリンソンさんのもんですね。うん、これも、ちょっとこうバットマンの当時の70年代風ね、ちょっとこうダークになりつつあるみたいな、そんな感じですね、はい。そして出ました、1980年代はね、まあ、フランクミラーですね、フランクミラーというかもうダークナイトリターンですね。ダークナイトリターンズバットマンと、キャリー・ケリーのロビンということで、相変わらずね好きですね、はい。90年代のバリアントカバーは、ティム・セールです、ね、やっぱティム・セールいいですね。このティム・セールのこのバットマンの筋肉の描き方が本当に素晴らしい。はい。2000年、バリアントカバーはジョックです。ね。昨日お話ししました、バットマン、ブラックミラー。ね。ある意味このカバー、ブラックミラーと対になってるんですよね。ブラックミラーはその本当、ジョーカーがドアップでしたけど、こちらバットマンがドアップになってるんで。うん、これちょっと並べたくなりますね、はい。続きまして2010年代のバリアントカバーはグレッグ・カプロです。やっぱいいですね、カプロ、うん。バットマンもね、こう顔を見えずにこう目だけがこう光ってる感じと、あとね、まあ個人的にはおなじみの DC コミックス の、 あのページをめくるみたいなロゴがやっぱいいですね、はい。で他にもバリアントカバーで、ニール・アダムスね、が3種類3種類もあったんですね、バットマン、ジョーカーね、じゃあバットマンとロビンか、バットマン、ロビンのカバーと、バットマンといろんなヴィランのロビン、の、カバーと、あとはブラック&ホワイトっていうんですかね、なぜかこうジャングルの中をこう一人でのしのし歩くバットマンみたいなのもねありますし、あとは、ジェイ・アナクレと、カバー、こっちはそのバットマンと周りを囲む女性キャラね、一番上に、バットウーマンね、左側に、まあ、バットマンの左側、絵で見ると右側にキャットウーマン、その下に、ハーレークイーンね、その隣に、ポイズンアイビーで、反対側の隣には、バットガールということで、いや素晴らしいな、はい。他にも、カナリー、キャリー、アンドリューのカバーと、スタンリー、ラウです。スタンリーラウですね。スタンリーラウの、このスタンリーラウのハーレーが、まあ、可愛いですね。そして、お、リー・ベルメホ。いいですね。もう、神々しすぎますね。ね。そして、ね、キリングジョークでも同じ、ブライアン、ボランドの、カバー、これもいいですね。クレイトン・クラインのカバーもかっこいいな。バットマンとバットモビル、ね、はい。そして、ね、バットマンうまいね、絵描くのが超うまいおじさんね、最近翻訳でもね、まあいろいろ出ましたけど、トニー・S・ダニエルのね、バットマン、いやー素晴らしいね、まあ翻訳版はね、あのカバーばっかりでしたけど、はい。あとは、ギャブリー、デルトロのカバー、このデザインやっぱね、ブルー&グレーがねやっぱ好きなんでいいですよね。ジェイソン・ファボック、素晴らしいな、ね。リカード、フェデリッチのバットマンとジョーカーですね、はい、素晴らしいな、うん。パトリック、グリーソン、グレイソンか、うん、のバットマン、ナイトウィング、レッドロビン、ね、レッドフード、そしてロビンとエースと、ね、バットマンファミリーですね、はい。ホイン・ローマのアダム、ヒュージーの、カバー、キャットウーマンですね、素晴らしいですね、はい。で、ダン・ジャーゲンス、ね、の いろんな時代のバットマン、ファーストアピアランスからバットマン&ロビンね、そして、人になったバットマンやダークナイトリターンズや、リバースのバットマンということで、いやもうここまでいくと全員紹介しなダメなんですけどね、本当に全部カバー乗っけてるんちゃいますかね。これ J. チェング・リーの、ハーレークイーンカバーね、ジム・リー、スコット・ウィリアムスの、バットマンとジョーカー、うん、いいですね。あ、ジム・リーのカバー、バットマンとキャット・ウーマンと、バットマンとハーレークイーンね、バットマンとベインね、マイク・リリーと、ウィーン、ファウターのバットマン&ロビン、うん、すごいな、アクションがかっこいいな、ね、ウォレン・ローの、これはキャットウーマンとポイズンアイビーとハーレークイーン、ね、ダン・マク・クンリーのバットマンとアーカムナイト、ね、フランチェスコ・マッチーナのいろんなバットマン、これも素晴らしい、あのエルスワールドのね、バンパイアバットマンとかもあるんですよ、ね、あとチラーっと見れるとあのバットマンの、これはあれか、あの、バイガスライトの、ね、バットマンもあったり、マイク・マックリーのバットマンカバー、ね、スティワード・マッキニーの、これもあのキャットウーマンとハーレーとアイビーですね、その隣のダウン・マッキー マッティンディもそうですね、一緒、ハーレーと、ハーレーとキャットウーマンとポイザイビー、ね、ロドルフォ、ミグ・リアリーのバットマンとロビンとそしてバトガール、ね、ルシオ、パリロのバットマンとキャットウーマンとジョーカー、アレックス・ロスアレックス・ロスのカバーはね、あの本当バットマン、あのディティクティブ27号をそのままアレックス・ロスが書いたパターンもあります、ね、ナタリー・サンドリューのバットマンとキャットウーマン、ね、で、まあね、記念号だと必ず出てくる、ニコラ・スコットの、あのバットマンと、まあ、歴代のバットマンがいっぱい並んでる、ね、ファーストアピアランスから、ね、その後60年代とかちょっと笑顔のやつとか、そこからね、曇った顔や、それこそ、ね、アダム・ウエスト風、ね、ダークナイト・リターンズ風、ね、いやこれはアース2のバットマンもいますね、いやかっこいいな、うん、で、ビル・スティスキーウィズかな、は、これは、ダークナイトリターンズのあのフィギュアになったやつとほぼ一緒ですね。バットマンとキャリー・ケリーと。うん、で、ミコ、シャ・スーマンのバットマンとバットマンファミリーと石像になってる、銅像か石像になってる、バットマンヴィラン。ね、そしてディティクティブ、コミックス1000号の、これあのカバーね、結構大きいカバーのね、ジム・リーの書いたカバーですね、右側はあのバットマンとねジョーカーのあのやつだったんですが、左側、まあ要はそのね見えてない側はこれは、ロビンね、それもダミアン・ウィンのロビンがね、ね、ベインを倒してるっていう、そういうカバーですね、キャットウーマンがペンギンを倒して、でその後ろにトゥーフェイスがいてね、さらに上にはハーレークイーンっぽい何か52って書いたな、なんか、シャツ着てますけどねそんな、カバーがあり、最後のところにはジムリーのカバーということでね、ペンシルバイジムリーということで、はい、今回、いっぱい紹介させていただきました。あ、バットマンね、まあ、うろ拍子にも若干のね、ギミックもありますんで、いやーやっぱりこのディティクティブコミックス1000号は喋れますね、まあ、全部内容とねあれを喋っただけなんですけど、本当にこの本が出てすごく良かったなと思いますね。ロビン80周年本も出て欲しかったなっていうのと、ディティクティブコミックス1027号も 出てほしかったなっていう気持ちもなきにしもあらずなんですけど、まあ良かったとね、いやもう戦後出てももうそれでも十分ですわっていうね、そんな感想になっておりますので、ぜひこれはもしこれは今回はこれだって絶版になってないと思いますよ、まだ、まあ、まだ本屋さんにあるかもしれないんで、持ってない方はもう急いでね買ってくださいね。まあおそらく増刷というかこれは多分あれはないと思うので、うん、バットマンの戦後、ディティクティブ戦後はこの一瞬だけですし、この本が翻訳に出るっていうことが本当にすごいことだと思いますんで、ぜひね、あのバットマン好きはこのディティクティブコミックス戦後はマストバイだと思いますんで、ぜひお求めください。以上です。はい、というわけで、他のがね10分20分でねすごく短いのにもかかわらず、今回はやっぱり、話できる内容がやっぱり多かったのと、ね、アーティストさんのね、名前やら、まあ、がちょっとたどたどしい感じではあったんですが、まあやっぱり戦後って素晴らしいなと思いますんで、はい、まあ、ちょっとね、この、ね、5月3、4とね、どんどん出しておりますが、またね、まだもうちょっと続きますので、次回がおそらく最後になりますので、またよろしくお願いします。それではまた明日、お送りしました、バッドダディがお送りしました、また次回まで、さよなら。